と子と聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の皆が常しえまでも褒めたたえられていきますように。誠の救い主イエスは今も生きておられ、今日もあなたのうちに生きてこの方は働いてくださいます。今日も私たちはイエス・キリストの見えざる力と導きを通してここに集められている、そしてキリストが私たちに語ってくださる御言葉を聞く、その神の恵みに預かっています。それはただ見えざるイエス・キリストが働き、この方の憐れみのゆえに私たちは招かれ集められている。ですから今日も御言葉を語り、御言葉のうちに生きていてくださる、あなたと共にいてくださる神の子イエスに目をまた心を向き直していただき、この方が与えてくださる御声、慰めと励ましに預かりながら、私たちも御言葉に聞き従っていく道をキリストの力と助けを通して共に選ばせていただきましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。父なる御神さん、いつもあなたはイエス・キリストを通して私たちに働きかけてくださいます。先ほどのコロサイのところでも書かれておりましたが、あなたは御子を通してすべては御子のためにすべてを作られ、今も支えていてくださいます。ただ救い主イエスを知り、この方を信じ、この方と共にいて、この方を待ち望むために、今日もここにあなたは集めてくださいました。私たちは目に見えるところ、己の悟りではなく、それを超えて見えざるところで御言葉と御霊を通して共にいてくださるイエス・キリストに望みを置くことができますように、その信じる心を、また心を委ねる思いを与えてくださいますようにお願いいたします。たとえ天と地が滅びようとも、キリストの御言葉は御言葉のうちにいるイエス様を信じる、その信仰は決して廃れることも消え去ることもありません。最も大切な、ただ唯一残るキリストを信じる心と思いを今日も私たちに与え、それを強くあなたが保ってくださいますようにお願いいたします。この世の感謝をもっと私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。ルカ10章の38節の御言葉、こう書かれていました。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。 この時すでに十字架にかけられるためエルサレムへと歩みを進められて、神の子イエスがその道の途中で通りかかったある村でマルタの招きに応え、そして彼女の家に入られ交わりの時を持ってくださいました。このマルタの様子のことについて次の40節にはこうあります。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていた。おそらくこの時持っていたマルタの気持ち、せっかく来てくださったイエス・キリストに喜んでほしいとの願いから、マルタは心を込め手を尽くしました。それでも彼女の心にはやらねばならない、今目の前にあることすべて片付けなければならない、そういった焦り恐れの思いが先立ってしまいます。そしてルカ10章41節の御言葉、イエス・キリストはマルタにこうおっしゃいました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。救い主イエスはマルタのことをしっかりと見ておられました。この時落ち着きを失ってしまったマルタの心にイエス様は寄り添ってくださり、ご自身の御前において何が最も大切なことなのかを御言葉を通してイエス様はマルタに教えてくださいました。今日の福音書の中で見ておりますマルタの姿、また彼女の思いというのは今に生きる私たちとよく似ているのではないでしょうか。この時のマルタの気持ちも痛いほどわかると思います。私たちもどちらかというとマルタのようについつい頑張ってしまう。イエス様のために、神様のために、私はあれもこれもしなければならない。そうしないと神様に喜んでいただけない。良き報いを受けることができないと焦ってしまうことが、心を乱してしまうことがあると思います。またこの時のマルタと同じように、私たちも時にはこのイエス様にもつぶやいてしまいます。心の中でこの方を責める言葉さえも出てくるのではないでしょうか。私たちの心にはイエス様に対して私はこれだけやってるでしょうと、辛い時もしんどい時も従おうとしているじゃないですか。だからイエス様もっと私を見てこれに答えてください、こんだけやってるんですからそれに見合った良いものを与えてくださいと、私たちもこう怒りを覚えてしまうことがあるのではないでしょうか。それでもイエス・キリストはこの時怒りを表すマルタに対してマルタ、マルタと呼びかけ、そして何が最も大切なのかを教えてくださったように、この方は今日も生きておられる、そして私たち一人一人の名を知っておられ、この名を呼んでくださり、こう語りかけてくださるのではないでしょうか。私はあなたの頑張りも知っていると、しんどい時も耐え忍んで私に従っていることを私は知っている。しかし 何よりもまず私はあなたに知ってほしい、心に留めてほしいことがある。それは私が今またこれからあなたに一体何を願い、最も大切なものとして知ってほしいのかをあなたが知ることである。じゃあイエス様、私たちに何を願っておられるのでしょうか。そのことについて今日の御言葉、前をご覧いただきまして、ルカ10章の42節、この御言葉を皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。イエス様は、私たちもこのマリアと同じようにただ一つ、また良い方を選ぶことができるように今日も言葉を与えてくださり、力を与えてくださいます。イエス様に私たちは心を向き直し、この方を待ち望んでいきましょう。御言葉のまとめの続くところをお読みしてまいります。この時イエス・キリストはご自身を喜ばせるため働くマルタよりも、御言葉を聞き神の憐れみを受けることを求めたマリアの方が良き選びをしたと語られました。これは人の思いと神の御心は違うなと思わされていくわけです。でも私たちはこの神の御心を心に留めてまいりましょう。じゃあマリアは何を選んだのでしょうか。39節の御言葉、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。この時おそらくマリアは、神の子イエスが来てくださったのだから、何よりもまずイエス様の御言葉に聞きたいとの願いが強かったんです。また少し見方を変えていくならば、矢印のところ、もしかしてこの時のマリアの心は、何とかしてイエス様に救っていただきたい、助けていただきたいとの気持ちに満たされていた、イエス様にすがろうとする、そういった思いがあったので、マルタのようにもてなしにまで気が回らなかったのかもしれません。マルタも心が乱されていたかもしれない。しかしマリアもただイエス様に何とかして言葉をいただきたいと、そういった必死な気持ちがあったのかもしれません。で、続くローマ10章の17節の御言葉、このマリアの信仰に続く、また私たちに神様が求めておられる信仰とは何なのか、パウロはこう言っています。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まると。米印のところ、私たちもマルタのように神のためにと心焦ってしまうことなく、また己の思いとか恐れに流されてしまうのでもなく、いつも静まって御声に聞く、何よりもまず何かをすることよりも御言葉に聞くことを選ぶ、その恵み、これは私たちにはできませんが、今日も共にいてくださり励ましを与えてくださるイエス・キリストが、その選ぶ力を必ずあなたにも与えてくださる。そのために今日もキリストは私たちを招き、御声を聞かせてくださり、私たちの心で生きて働いてくださるのです。イエス様に私たちは望みを置きながら、共に前を向きながら歩んでまいりましょう。今日の福音書ルカ 10章42節の中で、救い主イエスは心を取り乱すマルタにこうおっしゃった。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだと。ここで神の子イエスが語ってくださったただ一つだけのこと、それはマリアのように心静めて神の御言葉に聞いていくことです。そして今も生きておられるイエス・キリストが、今日もあなたと共にいてくださる救い主イエスが、変わることなく私たちに願ってくださるのは、あなたが何よりもまず御言葉に聞いてくださり、御言葉を聞くことを通してこの方が共にいてくださる。一人で頑張るのではない、苦しむのではない、私が共に苦しみあなたの重荷を負うではないかと招いてくださるイエス様に憐れみを求めていくこと、それはまず御言葉を聞くことを通して。私たちの信仰についてパウロはローマ10章17節でこう語っていました。信仰は聞くことから始まる。それはあなたがキリストの御言葉を聞くことを通して、これこそ正しい御言葉であります。この御言葉通り私たちの信じる心も、救い主イエスを信じこの方により頼む力もまた思いも、御言葉を聞くことを通して上から与えられていくもの、私たちのうちにはどんだけ振り絞っていたとしても出てくるものであります。与えられていくものです。私たちは信じることも恵みとしていただいていきましょう。そしてマルタのうちに働きかけてくださり、あなたも最も大切なものを選びなさいと諭してくださったイエス・キリストは、今日も私たちのうちにこう語ってくださるのではないでしょうか。あなたもまず私の言葉を聞いてほしいと。あなたもこの時のマリアと同じように、他の人の言葉よりも、またあなたの内から出てくる言葉よりも、私の声に耳を心を傾けてくださいと。私があなたと共にいてあなたを助けることを信じ、私を見てほしいとイエス・キリストは今日も私たち一人一人に語りかけ招いてくださり、あなたと出会い交わりを持ちたいとイエス様は近づき働いてくださるのです。そしてイエス・キリスト、私たちにまた続けてこう招いてくださるでしょう。あなたもマルタのように一人で心を乱して疲れ果ててはならないと。私はあなたに頑張ってほしいとか、これだけしたから喜ぶとか、そういったものではない。一人相撲で苦しんではならない。まず私に聞きなさい、私に助けを求めなさいとイエス様は、すぐにマルタのようになりやすい私たちにも招き語ってくださいます。どうかあなたのうちにいてくださるイエス様に望みを置いていただきたいのです。まあ、私もただイエス様の憐れみを通して日ごと静まって御言葉に聞こうとする心が与えられている。これも私の内から出ているものではなく与えられているもの、これも恵みであります。まあ、どんなに慌ただしい時でも、私の場合は来る朝ごとに心を落ち着かせられる時をいただいています。目の前にやるべきことがたくさんあっても、まず御言葉に聞きたいと願います。 いや、ここからしか私の信仰は、命は、歩みは始まらないと教えられているからです。まあ確かにとても忙しい時というのは、朝時間を持とうとしても、また心を静めようとしても心が乱れてしまう。マルタのようにあれもこれもしなければならない、いや祈ってる暇はないかなと、そう思って心が騒ぐと、御言葉を読んでも心になかなか届きません。まあ、それでも諦めずにやはり御言葉に聞こうと願います。そして御言葉に教えられ、祈りへと導かれていくと、不思議と心は落ち着きを取り戻していきます。そして改めて御言葉を聞く中で、私は許されていると、いやイエス様共にいてくださる一人ではないと、いやこんな私でも見ていてくださり、助けを与えてくださる、最も良き道を開かれると、これも恵みを通して信じさせていただき、前を向いて歩むことができるように、これもただ私の力ではない、思いではない、御言葉を通してそのうちに働くイエス様が、その信じる心を与えてくださっている。これは誰にでもイエス様は御言葉に聞く者に与えてくださる恵みであります。また不思議なことですけれども、自分の力で焦ってあれもこれもと頑張って目の前のことを片付けていこうとするとき、すごい疲れを覚えて、時にして虚しさを覚えるわけですけれども、それよりも少し静まって祈って、イエス様助けてください、力を与えてください、なすべきことが全うされるようにあなたが導いてくださいと祈り始めていくならば、不思議なことですけれども、自分で頑張ってあれもこれもとやることよりも、委ねてイエス様の力を求めた時の方が早くことが終わっている、また良き道へと導かれていくことを何度も見させていただき、そしてそれは私たち一人一人にイエス様は、焦るんじゃない、私がいるではないかと、あなたが頑張ることよりも私が共にいて、私が導く時の方がさらに良き道は、疲れることなく心すさむことなく導くから、私を信じなさいと招いてください。それは御言葉を聞くことを通してです。最も大切なこと、良き方を私たちも選ばさせていただきましょう。今日集められている皆さん、お一人お一人も日々慌ただしさがあったり、やるべきことがたくさんあると思います。いや御言葉どころじゃないと、祈るどころじゃないと、そんな暇はないとおっしゃられる方いらっしゃるかもしれません。しかしこれが一番いい道です。通り道、回り道になるかもしれませんけれども、やはり御言葉に聞くときを持っていただきたい。朝ごとに、また人によっては夜ごとに御言葉を心に留めていただきたいわけです。いや御言葉を聞くだけであんまり変わらないんじゃないかと、いやでも聞き続けていただきたいのです。私たちの信仰は聞くことから、イエス様について語られている御言葉を聞くことから、これを選びなさいと、イエス様静まって私の声を聞けと、マルタにまた私たちに語ってくださるイエス様の招き、これは確かなことで、イエス様がおっしゃっておられるのだから、それに喜んで従っていくときに私たちの道が開かれていくことは当たり前のことです。イエス様生きておられるわけですから、御言葉を心に留め、そして御言葉のうちに生きておられるイエス様が共にいてくださる、助けを与えてくださる、祈りを導いてくださる、このことを日々信じさせていただきましょう。目の前はよくわからない闇で覆われてどうしようもないかもしれない、しかし やイエス様が共にいてくださり何とかしてくださるというその思いが与えられるだけで私たちの行く道というものは変わっていきます。私たちも確かにマルタのようになりがちです。しかしすぐにイエス様の助けの中でこの時のマリアのように御言葉に聞くその帰る時をいただき、それをその時をいただいたら喜びを持って感謝を持って御言葉に聞いていただきたい。そして日々選ぶべき御言葉をイエス様の力と助け憐れみを通して選ばさせていただきながら、私たちもこのマリアと同じようにイエス様からあなたは良い方を選んだ、私の御心にかなうものである、私はあなたを喜ぶと言っていただけるこの幸いと喜びに預かるものと、イエス様はこれから御言葉を通し御霊を通しあなたのうちで生きていてくださり、この方は良き導き手であり良き羊飼いであり確かな御手を持って私たちを導いてくださる、この方の導かれる道をイエス様と共に御言葉に聞きながら良い方を選び歩み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、あなたは今も生きておられます。その御霊を通して御言葉を通し祈りを通してあなたは私たちのうちに心の命のただ中に生きていてくださいます。イエス様、私たちは今日の福音書の中で見たマルタのように人のために神様のためにまた自分のためにあれこれしなければならない、まあ、確かに生きていくことは大変なことです。さまざまなことを私たちは選びこなしていかなければ前と進んではいけません。しかし与えられている慌ただしさの中でも一人ではないと、私がいるではないかと、イエス様、あなたは特に信仰の事柄だけではなく暮らしの隅々に至るまで共にいてくださり助けを与えてくださり道を開いてくださる誠の救い主であります。イエス様、あなたはいつも私たちを見てくださっています。しかし私たちがあなたを忘れてしまいます。どうか哀れみ、私たち弱さ愚かさありますけれども、今日もあなたは御言葉を通して招いてくださいました。イエス様、あなたを信じる心を、また御言葉に聞き続ける思いを、また何よりもまず御言葉が大切なんだ、御言葉を聞いても始めは変わらないかもしれない、心を動かすことがないかもしれない、しかし語られる御言葉を力となりあなたは働かれます。不思議と私たちはすぐではないかもしれない、聞き続けていく中でふとした時に不思議と道が開かれていることをイエス様、あなたを通して見ることができます。耐え忍びながら待ち続けながらイエス様、御言葉のうちに働き良い方を選びなさい、私に助けを求めなさいと語ってくださるイエス様に私たちは心を傾け祈り続け憐れみを受け続けていくことができますように助け導いてください。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アメン。